こんばんは。
こんばんは。
今夜も始まりました。
はい。
やすすけタイム。
はい。
やすすけタイムとは、建築結社やすすけがお送りする建築系ポッドキャスト。京都の建築デブ2人が全世界の建築学科のデブに向けてお送りする建築系プログラムとなっております。
はい。
というわけでね、
はい、
今夜は、
はい、
カマセイヌという
カマセイヌ
トピックでお送りしていきたいなと思っております。
カマセイヌ、
カマセイヌ、
はい。
まあ、長州力が、
はい、
俺は藤波のカマセイヌじゃないっていう期限をたどればそこから始まるんだか始まらないんだかはよくわからないんですけど、
はい、
あのまあ、カマセイヌの定義としましては、
はい、
こう新しく出てきたキャラクターとかの、
はい、
こう強さを際立たせるための存在、
はい、
であったりこう、まあ、強さのバロメーターというかね、
はい、
まあ、こう強さのインフレ起爆剤みたいな存在ですよね。
はいはいはい。
でまあ有名なところで行くとやっぱヤムチャですよね。初期ドラゴンボールにおける。
はいはい。
うん。天津飯の時とかすごい頑張ってたやんか。
ああ。
カマセイヌっぷり。
なんとなく成長していくというか、その強くなっていくっていうことですか。なんかこうヤムチャとか天津飯と戦っていくことで、だんだん強さが上がっていくのを。
その作品全体のね、
はい、
その強さのレベルが上がっていくために、
はい、
それをまあ強調させる存在として、
はい、
こうカマセイヌの美学みたいなね、
はい、
のがあると思うんですけど、
はい、
今回そういうあの魅力あるカマセイヌについてお話ししていこうかなみたいな。
はいはい。
でね、深夜さんとかは何かありますかね、こう記憶に残るカマセイヌというか。
キャラクターですか？
うん。
そうですね。やっぱドラゴンボールのフリーザ。
フリーザ。
フリーザ。
あ、いいとこ行くね。
っていうのは、やっぱりまあだんだんいろんな敵と戦っていて、悟空がだんだん強くなるじゃないですか。でもその中でもとりあえずフリーザは極悪な感じがして、あのやっぱりスーパーサイヤ人になるかならないかっていうか、あの成長を遂げさせた感。そこですね。
それは違うな。
違うんですか？
うん。それ全然違う。フリーザだってナメック星編でのラスボスやん。
そうですね。
違うよ。カマセイヌっていうのはフリーザがカマセイヌと活躍したの、カマセイヌとして活躍したのは、
はいはい、
メカフリーザになってからや。メカフリーザとコルド大王が最高のカマセイヌやね。トランクスの強さを際立たせるための。
はい。
カマセイヌ、
はい、
だからナメック星編でのフリーザはラスボスやから、はい、カマセイヌじゃないよ全然。
あ、これはカマセイヌじゃないと。
全然カマセイヌじゃないよ。
え、じゃあ例えばどういうのがいいか。
だからトランクスが初めて出てきた時のフリーザとコルド大王、コルド大王なんて最高のカマセイヌドラゴンボール史上。
はいはい。
でヤムちゃんもいい線いってるけど、
はい、
サイバイマンってそこそこ強いんだっていうかね、サイバイマンもそこそこやるんだみたいな。
あ、はいはい。
でね、だからヤムチャは結構カマセイヌとしてはいい活躍したんやけど、カマセイヌにすらなれなかったチャオズっていう、ある日相まって、やっぱドラゴンボールっていう作品、世界が支えられてるというかね。
はいはい。
うん。カマセイヌってそういうことやで。
あ、そういうことですか。
うん。でそれを踏まえた上で、
それは主人公の強さを測るために、
主人公ってわけでもないよ別に。
あ、ないんです
か。トランクス主人公じゃないよ。
はいはい。
うん。それを踏まえた上で、もう一回ちょうだい。
もう一回ですか。
うん。
ああ。
やっぱコルド大王ってやっぱすごいよね。
はいはいはい。
うん、いいカマセイヌっぷりやったね。
すいません、あんまりちょっと僕捉えきれてないっすわ、カマセイヌについて。
今説明してないんだから。だからもう一回ちょうだいって。
もう一回？
うん。もう一回ちゃんとちょうだい。
もう一回じゃあ何しようかな。
だからまあ大の大冒険でいうところの、
はい、
北の勇者ノバ。あれもいいカマセイヌっぷりやったね。
ノバ？
うん。
どんな人物でしたっけ？
あの、オーラブレードの使い手ですね。
オーラブレード？
あの、ハドラー新鋭騎団が出てきた、出てくる直前に出てきた あのリンガイア王国の北の勇者ノバ、
はい、
なんかめっちゃ強いんちゃうかこいつみたいな、そのオリハルコンでできたハドラー新鋭騎団に傷をつけたけど、
はい、
けど本気を出したハドラー新鋭騎団にコテンパンにやられたっていうね。だからノバはあのハドラー新鋭騎団の強さを際立たせる存在として、
はい、
いいかませ犬っぷりでしたよね。
あ、
北の勇者ノバ、
はいはい、
これ大の大冒険で一番いいかませ犬っぷりだったかなっていう。
ああ、なるほど、
うん、それを踏まえた上でもう一回ちょうだい。
もう一回、
うん、もう一個ちょうだい。
もう一個、もう一個、なんかそうやな、何があるんやろ。はじめの一歩とかありそうやな。かませ犬、かませ犬がいそうやな。
うん、
はじめの一歩、
うん、
で初期の宮田とかはかませ犬、
誰の
宮田一郎、あの、
うんうん、宮田一郎はわかる、
一歩の、一歩が、
あ、
いくら強いと言っても宮田みたいに、
うん、
幼い頃から、
うん、
あのやってる人には勝てへんやろと思ってたのに、まあ、まぐれと、まぐれっていうか、
うん、
まあ、勝ってしまうっていうか、
うん、
ダウンを奪ってしまうっていうところがかませ犬。これかませ犬。
いや違う。
違うの？
はじめの一歩のかませ犬は、
はい、
小島袋置いて他にないわけです
よ、
ね。嘘。うま。
あ、そうなの？
沢村隆二が出てくるやんか。
はい。
沢村隆二が出てきた時に、あの沢村対策を取る時に、
はい、
だから一歩と同じファイター型の
インファイター、
うん、インファイターの島袋戦を見て、
はい、
もうボコボコにやられてると。あんだけ苦戦した島袋が、
はい、
の負けた相手っていうのが沢村で、
はい
はい、あれはビデオの中でいいかませ犬っぷりを見せてましたね、島袋は。
そうすることで沢村のおよその力が、
そうそうそうそう、
はい、
これは勝てねえぜみたいな、
はい、
うん、沢村の凶悪さ強さっていうのが光るわけですよね、
はいはい、
島袋のいいかませ犬っぷりによって、
はいはい、
うん、
でもあそこ複雑ですよね。
どうですか、
柴田何だったっけ、
真柴、
あ、そうそう、真柴、
うん、
真柴とは互角じゃないですか、沢村、
うん、そうやね。
あそこら辺なんかちょっとなんか複雑よね。
うん、だから真柴は別に
か
ませ犬ではないよね。
強くなっていってるっていう、うん、
だからそれを踏まえた上でもう一回
もう一回ですか、
うん、
もう一回、
まだ一つももらってないしんちゃんから、
うん、
かませ、いいかませ犬全然もらってない
マジっすか、
うん、腹ペコ
腹ペコ
腹ペコっていうのは、ここで言う腹ペコっていうのはマキシマムザホルモン好きな人の意味ではないけど
まあまあまあまあ、他か、
だ北斗の拳でいうところの一番のかませ犬って言ったら、
はい、
やっぱゲント高原のファルコ、
はい、
シュラの島編、
はい、
でゲント高原編であれだけ強かったファルコがシュラの島乗り込んだ途端に下級兵にやられるっていうね、シュラの島で、
はいはい、
あのかませ犬プレーはなかなかやったね
ああ、
まあ、でもね、ラオウと対峙した時に片足を失ってるっていうので、
はい、
まあ、ファルコ義足やったっていうのがちょっとだから、ちょっとマイナスポイントではあるけれども、
はい、
あれだけ強かったゲント高原のファルコが、
はい、
あんな修羅の島の、あの下級の修羅にそう、やられたっていうのがちょっと、まあいいかもせんねっぷりだったみたいな。修羅の島って恐ろしいぜみたいな、
はいはい、
うん、
あのかませ犬って、
うん、
あれですか、戦い系しかいないんですか、そういう。
いや、そんなことないよ。
例えばなんか他のジャンルで、
うん、
かませ犬をしているとなるとどんなんが、
あれですね、スラムダンクでいうところの山王工業 OB チーム、
はい、
だから彦一の姉ちゃん、
はい、
がこれってほとんど大学オールスターじゃないのっていう山王工業 OB のチームを一周した山王工業、はい、現役の、
はい、
これ山王工業の OB は大学オールスターと言われながら、
はい、
いいかませ犬っぷりでしたよね、
うん、そうすることによって結果的に湘北の強さが際立つっていうことですか。
湘北の強さは際立たないけど、
要するに あの、まあ、山王工業の OB に勝った山王工業に勝った湘北高校って。
いや、そこまではいかないです。
え、いかない
です。山王工業の、うん。それ言い出していくとどんどんキリがないんで、じゃあ愛和学院もっと強いっていう話になって、じゃあ明豊工業も出てきて、じゃああの、広志はどうなんだっていうところになってくるから、やっぱそこは山王工業で止めておかないと。話がややこしくなりますね。
なるほど。
というわけで、それを踏まえた上で、もう一回ちょうだい。
腹ペコ。
うん、腹ペコだよ。あ、ここで腹ペコって言うな。
黙れ、黙れ、黙れ。え？ちょっと待って。
そんないっぱいノートに書いてんのになんで一個も出てこへんねん。
ノートとか言うなよ、めっちゃ恥ずかしいやんけ。
はよ言えや。
え、だって捉えきれてへんもん。もともと思ってた。
だから何度も説明してるやん。
いや
今何個出したよ。
何個出した、何個出したかもしれんけど、うん、正直俺全然分からへん、その人が。
何が
そんなに。おい、大の大冒険もちゃんと読んでへんし、北斗の拳も分からんし。だ
から、いや、島袋はいい例えやったやろ。
いや、島袋分かるし、沢村も分かるけども、
うん、
あの、カマセイヌが乗ってへんけど、よう分からんわ。
で、言ってるやんか、新キャラクターの強さを際立たせるための存在。
あ、新キャラクターを、あ、はいはい。
セーフティーバンドみたいなもんや。
はいはいはい。
まあ、セーフティーバンドっていう例えは全然分からへんけど、俺も。
分からんのか。何があるかな？八番ダイバーとか。
八番ダイバーとかって、あの、悠々白書とかってさっきも言ってたけど、
うん、
作品名でとかって言われても、そこにどんだけ出てくるよっていうね。
そんなディティール覚えてへんわ。
ディティールじゃないやん、あんだけ顔が焼いてんのに。世の中のカーマセイヌたちはディティールじゃないし、メインストリームやし。
メインストリームではないやろ。
だドラゴンボールで言うと、ピッコロさんとかはカーマセイヌっていうか、カーマセイヌ的職人というかね。
はあ、
すごい、いつもいいレベルまで強くなるやんか。
そうですね。
ラディッツの時も、ラディッツの時から始まってるやん、もう。
確かに確かに。
マジュニア編の次、ラディッツ編から、ラディッツにビビり、で、サイヤ人が攻めて、まあ、ベジータとナッパが来た時も、
はい。
まあ、ベジータとナッパにビビり、
はい。
でも強くはなってるやんか。
なってますね。
ほんで、ナメック星に行って、
はい。
で、あの第一変身形態は圧倒するけれども第二変身には負けてしまう、
はい、
あのダメっぷり、
はい、
で人造人間も、
はい、
17号は圧倒するけれどもセルにやられるダメっぷり、
はい、
いつもいいレベルまでいくんですよね。
そうですね。まあそうい
で、魔人ブー編になってちょっと振り落とされた感はありましたけど。
もう無理やと。
うん。もう神殺様に、神殺様が最後やったね。
神殺様。
だから神殺様を境に、まあ、ベジータにバトンタッチした形ではあるけどね。
まあまあ、うん、2番手の位置が譲られたよ、
うん。うん。というわけで、それを踏まえた上で、もう一個ちょうだい。もう一個っていうか、まだ一個ももらってないからね。
まだ一個もらってない、
うん。
ようやく意味が飲み込めてきた。う
ん、飲み込めてきた。
ああ
うん。
ただな、ちょっと、なんかいいのないかな。よくそういう場面はね、
うん、
あの、見ます。
うん、そうやろ。
うん。何かあったかな。セイントセイヤとかありそうやな。
お前そんな先生は詳しかったっけ？
ない。詳しくない。名前出てこへんわ。
誰？
新ジャングルの王者、ターちゃんでさ、気候の
使い。待っててこい、三万。
待ってて。
漁師班ちゃん。
漁師班とかは、
うん、
かませぬ。なんか敵と戦って倒せない。
ピッコロ。そう雰囲気で言うのやめてくれるかな。誰に対するかませぬだったかっていうのを聞きたいわけや、やっぱり。
うん、かませんね。
で待ってて恋三万とかは結構いいかませんぬっぷりやったけど、
はい、勘弁してくれないですかね。 なんかあるかな。
だからカマセイネってありふれてるカードなんですよね。パワーインフレ系の漫画には絶対出てきますから。
はい、そうなんですけどね。
バトル漫画に限らずスポーツだったり、
ああ、もう雰囲気でしか覚えてないんでね。イニシャル D とかあってんけど、誰が誰とかは全然わからない名前が。
うん、俺イニ D 読んでないからわからない。
悠々白書のクワバロは可能性にならへんか。一回も買ってへんもんな。
しんちゃんが一個言ってくれないことには僕も本題に移れないんだ
よ。本題、
うん、
亀仙人、あの天下一武道会の時には、
うん、
無天老師として拮抗してたのに、
うん、
ピッコロには勝てないっていう。
ピッコロとやってないやん亀仙人。いつやってん。
あれはマジュニアじゃなかったっけ。
天津飯や
マフーバの時やで。
あれ神様やシェンやろ。
マジシェンか。
そんな気持ちでドラゴンボール読まれてたかと思うと本当腹が立つよね。
森行き覚えすぎやん。
いや全然覚えてないよ。
絶対覚えてるねほやで。じゃあさ、先のラディってちょうだいや。
どういうこと。もうピッコロの話したから無理やんそれ。でもカマセイ、そんだけでも覚えてないってことは、
うん、
ほんとカマセイのに魅力を感じてないしょうもない人生を送ってきたんだなっていう。
そうなんかな。
うん、
カマセイ。
ジャンプに210円払ってるとしたら、うん、170円分ぐらい損してるよね。
そんなに。
うん、
そんなにか。じゃあ次いきますか。
いやだから新谷くんから一つもらわないと僕も本題に移れないんでね。やっぱり番組として成り立たない。
番組として成り立たない、
うん、僕だって10日前にカマセイの考えといてくれって言ってやったよね。
言ったけど定義違う風に捉えてたの。
どういう風に捉えてた。
ただその主人公が強くなっていくっていうバロメーターを示すために敵がいて、
うん、
でその敵を倒すことで以前よりもまた強くなったっていうのを表すためのボスキャラみたいなものがカマセイヌやと思ってた。
なんでボスキャラがカマセイヌになるのよ。ボスキャラの強さを示すのがカマセイネ。
だからそれを間違って
た。でそれを主人公が乗り越えていくというそういうストーリーやろ。
そんな言われてもなあ。
パソコンの前の皆さんは本当イライラしてはると思うよ。
編集せえへんの。
編集したとしても、
うん、
生かす部分が結構多いから
ちょいちょい口挟むからやん。
なかなか出てきてないよね。僕どんだけ言ったよっていうね。
そんなんいきなり言われてももう覚えてへんし。無理じゃないかな。なんかあるかな。
野球漫画とかサッカー漫画とかないかね。何か
修斗とかありそうやけども、
うん、
そんななあ覚えてへんだよね。じゃあとりあえずいっぱい切ってなこれ、
うん、それはまあ放送事故になるから無言のところは切りまくるけど、それでもなかなか出てきてないよ生かすとこ。
いやもうバッサリ行こうやそん
な。そう無理や。面白いもんだって。
あれあんまもんない。
いや聞いてる人ら多分面白い。だから別にバトル漫画だけじゃないわけですよカマセイヌっていうのは。
あそうですか。
で例えば会津に出てくる秋葉樹、
はい、
彼女も カマセイヌとして見れば確かにそうなんですよね。
あ、そうなんですか。
うん、彼女が市高くん好きなことによって、
はい、
市高くんってそんな魅力的な男の子なんだっていうのが読者に伝わるわけです。
それかませんな。
だ、そういう見方もできるっていうことだよね。で、それを踏まえた上で、まあ、もう一回ちょう
あ、じゃあ、
うん、
まあ、それでいいなら、うん、メゾン一国ですよ。
うん、
メゾン一国で、五代優作が魅力的な人物っていう風に見せるために、
うん、
小杖ちゃんがいるよね。七尾小杖がいるわけで、
うん、
七尾小杖がその五代優作を好きっていうことで、
うん、
五代優作が魅力的な人物っていうことに映るようにしてるわけで、七尾小杖がカマセイヌ。どうや。
うん、俺メゾン一国読んでないから分からへんけど。
そんなん俺だって読んでへんわ。言ったで。
それ別に七尾小杖に魅力感じてないでしょ。
魅力的な人物ですよ。
伝わってこへん全然。
伝わってこへんって見てへん。
だって俺ノバめっちゃ好きやもん。
ノバ？
ノバもファルコもめっちゃ好きやもん。ヤムちゃんもめっちゃ好きやもん。
ちょっと待って、
神コロ様も俺めっちゃ好きやもん。
はいはいはい
はい、
その、
うん、
カマセイヌを言うためには、
だから俺魅力あるカマセイヌを言ってて、俺一番最初に言ったよね。印象に残ってるカマセイヌ、なんか例えを一個出せって言ってるんじゃなくて、深夜の人生の記憶に残る印象的なカマセイヌを教えてくださいってお願いしたわけですよね、一番最初に。
ええ、いや、そりゃあれやろ、またあの、そのバトル系じゃないんやけど、みゆきですよ、みゆき。みゆきのあの妹の方じゃない、みゆき、かませんですよね。
どういうこと。
だってそのあの妹の方ではないみゆきは、
うん、
その主人公を好きっていう、
うん、
いうわけやん、好きなわけで、
うん、
それによって主人公があの魅力的であるっていうふ
う
に映る。OK、
うん、だからどの辺に魅力を感じてるんだって、その妹じゃない方のみゆきに。
あ、俺が、
うん、例えを出せって言ってるわけじゃないわけですよね。
あ、記憶に残るだけじゃなくて、なぜ魅力的かまで言わないとダメなんですね。
そうですね、やっぱり。
そうですね。
どんないいカマセイヌっぷりなのかっていうね。
カマセイヌ、まあ言うたら
記録よりも記憶に残るみたいな、そういうところですよ。
あのそのみゆきっていう人物、その、妹じゃないみゆきっていう人物はあのモテモテなんですよね、
うん、
いろんなかっこいいというか、あのクラスっていうか 学校でモテてる人からアプローチされても、
うん、
ずっと主人公を見続けるっていう、
うん、
それでもなおみたいな、うん、そのかませ犬っぷり魅力的じゃないですか。
いや全然伝わらへん。
もう勘弁してほしいな。まだ？
うん。だって俺限定してるわけじゃないのよね。恋愛漫画から探せって言ってるわけでもないし、バトル漫画から探せって言ってるわけでもないし。
ああ。
もっとこうね、広い視野で。
広い視野で。
絶対あるはずなんですよ。
そうですね、
うん、ぼーっと生きてきたわけではないでしょう。
はい、
うん。